旅をする気、星野道夫。1、新しい旅。フェアバンクスは新緑の季節も終わり、初夏が近づいています。夕暮れの頃、枯れ枝を集め家の前で焚き火をしていると、アカリスの声があちこちから聞こえてきます。残雪が消えた森のカーペットには、コロコロとしたムースの冬の糞が落ちていて、一体あんな大きな生き物がいつ家の近くを通り過ぎていったのだろうと思います。頬を撫でてゆく風の感触も甘く、季節が変わってゆこうとしていることがわかります。アラスカに暮らし始めて15年が経ちましたが、僕はページをめくるようにはっきりと変化してゆくこの土地の季節感が好きです。人間の気持ちとはおかしいものですね。どうしようもなく些細な日常に左右されている一方で、風の感触や初夏の気配でこんなにも豊かになれるのですから。人の心は深くて、そして不思議なほど浅いのだと思います。きっとその浅さで人は生きてゆけるのでしょう。結婚をして新しい生活も始まり、少しずつ何かが変わろうとしています。先日、昔の荷物を整理していて、懐かしいものを見つけました。1978年の日記帳です。つまりアラスカに移り住んだ最初の年の日記帳なのです。もうすっかり古ぼけていましたが、ふと1ページ目を開いてみると、まるで遠い昔の自分に出会ったように懐かしさがこみ上げてきました。それは羽田を立ちアラスカへ向かう機内で書いたものでした。思わず苦笑してしまったのは、まるで決意表明のような文章なのです。それほど気持ちが高ぶっていたのでしょう。気恥ずかしくなるような内容なのに、そこにはアラスカという未知の世界へ入って行こうとする真摯な自分の姿がありました。荷物の整理を中断し、しばらくその古い日記帳を読みふけってしまったのです。あの頃、僕の頭の中は確かにアラスカのことでいっぱいでした。まるで熱病に浮かされたかのように、アラスカへ行くことしか考えていませんでした。磁石も見つからなければ地図もないのに、とにかく船出をしなければならなかったのです。フェアバンクスの空港に着き、僕はそのままアラスカ大学へ向かいました。どうしてもこの大学の野生動物学部に入らなければならなかったのです。しかし入学管理事務所で必要な書類を提出すると、外国人がアラスカ大学へ入学するための英語の点数が30点ほど足りません。つまり今年はもう無理だというのです。けれども僕はもう日本へ帰るわけにはいきません。アラスカに対する思いはすっかり熟し、すでに船を出してしまったのです。僕はそこから野生動物学部の学部長に会いに行きました。何度か手紙を出していたので、アラスカにやってくることは知っていたのです。英語さえまともに話せなかったのに、僕は必死で自分の気持ちを伝えようとしたのでした。これからじっくり極北の自然と取り組みたいこと、そのためにはどうしてもこの大学の野生動物学部に入らなければならないこと、わずか30点の違いで1年を棒に振ることはできないこと、そしてどれだけ長い間アラスカに来ることを夢見ていたか。今から考えれば 初めて会った学部長に、なんと理不尽な理由を並べたのだろうと思います。僕の都合など、大学とは何の関係もないことですからね。しかし、あの時の僕の切羽詰まった気持ちとしては、たかが30点のことで入学させない大学の決まりも理不尽な気がしたのです。学部長はじっと僕の話を聞いてくれました。そして微笑みを持って言ったのです。わかった。私の責任で君をこの大学に入れよう。これから電話をするから入学管理事務所へ行きなさい。僕はもう天にも昇るような気持ちでした。ゆっくり歩くことができず、大学のキャンパスを走って行きました。高台にあるこのキャンパスからは、遥か彼方に氷河を抱いたアラスカ山脈の連なりがくっきりと見えます。その山並みが自分を呼んでいるような気がしてなりませんでした。ちょうど今のように柔らかな初夏の風が吹き始めた頃でした。さまざまな夢を抱いてアラスカにやってきた僕は、まるでその一つ一つを消化していくかのように旅を始めました。アラスカという白地図の上に、自分自身の地図を描いて行かなければならなかったのです。アラスカ北極圏を横切るブルックス山脈の未踏の山や谷を歩きました。グレーシャーベイをカヤックで旅しながら、氷河のきしむ太古の昔に耳を澄ませました。エスキモーの人々とウミヤック、アザラシの皮で作ったボートを漕ぎ、北極海にセミクジラを追いました。アサバスカンインディアンの村で、魔術的なポトラッチを見ました。カリブーの季節移動に惹かれ、その壮大な旅を追い続けました。数えきれないほどのオーロラを見上げ、狼にも出会いました。そして何よりも、さまざまな人の暮らしを知りました。そして、いつの間にか15年の歳月が過ぎていたのです。自分自身のアラスカの地図も少しずつ見えてきました。壮大な自然を内包するアラスカも、今、大きな過渡期を迎えています。きっと人間がそうなのかもしれませんね。何も止まるものはないように、人の暮らしも、アラスカの自然も変わってゆくでしょう。人間と自然との関わりとは、答えのない永遠のテーマなのだと思います。しかし、誰もがそれぞれのより良い暮らしを探して生きています。便利で快適な生活を離れ、原野に生きていく人々。さまざまな問題を抱えながら、急速に近代化していくエスキモ、インディアン。その中で人々がどんな選択をしていくのか、自分の目で見ていきたいです。これまで出会った人々がどんな地図を描いて生きていくのか、やはり知りたいと思います。それはどこかで自分と無縁ではないからです。取り留めのないことを書き綴ってしまいましたが、突然目の前に現れた古い日記帳は、なんだかたまらなく懐かしい遠い自分に引き合わせてくれたのです。そしてしばらくの間、本当にぼんやりしてしまったのでした。15年という月日は長いようで実に短くも感じますね。そしてもう一度あの頃の自分に戻れないかとも思ったのです。つまり目の前からスーッとこれまでの地図が消え、磁石も羅針盤も見つからず、とにかく船だけは出さなければというあの頃の突き動かされるような熱い思いです。 そしてたどり着くべき港さえわからない新しい旅です。もしかすると誰の人生もさまざまな意味でそういうことなのかもしれませんね。さて、そろそろ筆を置くことにします。あと一週間もすればアラスカの川には怒涛のごとく鮭が登ってきます。一匹の鮭を両手でつかむとき、バネのように激しくしなるその力に、僕はいつもアラスカの夏を感じます。それではまた。1993年6月1日。